ただのご紹介に預かりました、北上直子と申します。よろしくお願いいたします。IT 祭りということなんですけれども、まあ、実は私は恥ずかしながらスマホを持ってませんし、同じ携帯を7年間ぐらい使ってるんですけど、あとまあ SNS と呼ばれる、まあ、Facebook とか Mixi とか全然やらないですし、まあ、家にいてもテレビかラジオかあと DVD を見たりとかいう生活で、もう仕事以外パソコンをほとんど開くことがないくらいなんですね。で今日はちょっと映像を映しますけど、そのデータも主人が全部セットアップしてくれてそれを持ってきたんですけど、さっき出したら映らないんですね。でも私お手上げでよって言ったら、もう岩田さんにご迷惑かけましたけど、ギリギリのところまで頑張ってくださって映るようになりました。そんな感じでもう本当に私がIT 祭り、IT について語ると思ったらもうビビってるんですけれども、まあ、金田先生に、まあ、それでも長年私は放送の業界の方で働かせていただいている、そういった経験から、まあ、時代の変遷とともに気づいたこととか、なんか協会の動きとか自由に語ってくださいということでしたので、まあ、メディアと私ぐらいな、軽い気持ちで、ちょっと引き受けさせていただきましたけど、でもせっかくいただいた機会ですので、まあ、最善に生かして楽しく皆様と過ごしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まず今紹介にありましたように、現在私が関わっております日本 CGNTV の広報映像をご覧いただいて、ちょっとその、CGN の働きをですね紹介させていただきたいと思うんですけれども、これは昨年ですね、創立6周年を迎えまして、まあ、今年は7周年なんですけれども、ちょっと簡単に働きが分かると思います。 はい、ありがとうございます。ちょっと療養しい韓国っぽい映像なんですけれどもでもこんな感じで紹介させていただきました。皆さんお手元にこの CG のジャーナルというこれは、年に3回ほど出している機関誌なんですけれども、一番最新ボリューム7の最新版とあとボリューム4で昔のなんですけれどもこれは5周年の時に、作ったものをお持ちしました。この5周年の方はCGN の働きをちょっとまとめて、紹介してますので詳しくですねより分かるのではないかと思ってちょっと2年前のなんですけども、お持ちしたのでちょっと参考にしてみてください。ということでこの CGN TV はですね韓国に本社があって世界中に現在4つのサテライトを設けて世界174カ国に24時間毎日配信されています。で日本 CGN TV はその支局として2006年に創立して同じように毎日24時間衛星放送でさまざまなジャンルの番組を提供しています。メッセージ番組、セミナー、集会、デボーション、ドキュメンタリー、子ども番組、ニュース、音楽、賛美番組、青少年番組、座談会やあと海外からも礼拝やメッセージなど月に400本以上の番組を制作しています。先生方の中には、ね、ご出演いただいた先生もしかしていらっしゃるかもしれません。金田先生は、先ほどおっしゃってましたけどデボーション番組を担当してくださってそれで私と出会ってですね私はこうしてここの場に立たせられているわけなんですけども、そういった感じで出演者数は全国で、もう2000人以上になると思います。牧師先生方だけで1,200〜1,300人だと思うんですけど信徒とか信徒リーダーとかですねビジネスマンとかそういった一般信徒の方々も出てくださっているのでそのぐらいになると思います。で私は4年ほど正社員として日本 CGN TV で働かせていただいて現在は契約スタッフとして関わっているんですけれどもなのでCGN の別に代表でもありませんし外部の人間なのであまり詳しいことは聞かないでくださいというか喋れないと思うんですけどでむしろ今回はですね私とメディアとの関わりの中での見解ということでお話しさせていただきたいと思います。で遡ってちょっと私の放送選挙の、歴史というか経歴をですね簡単に紹介したいと思います。私は放送がめちゃくちゃ小さい時から好きで小さいというか、小学校ぐらいからですね放送委員会に小学校の時から入って放送室に入り浸ってました。でここから話すとすごく長くなるので、そんでですね、私の夢はラジオ局に入って、DJ になりたいという夢があったんですね。で私はアメリカに留学して、やはりマスコミを勉強するんですけれども、そこでクリスチャンになりまして、で帰国して、太平洋放送協会 PBA ですね、そこに12年間いたんですね。それで、ラジオが好きだったので、もちろんラジオ局に入社してですね、いろんな番組を作りました。で当時は、今もやってますと国内放送の夜の光というメッセージ番組とあと海外の短波放送という海外放送局がありましてこれはもう終わってしまったんですけれども私がいた当時はこの2つの、国内と海外との国外との放送の番組を、全部作っていました。でこの短波の方がですね毎日1時間半枠でだんだんちょっと縮小されて最後には1時間枠とかになってきたんですけどもその中で6つか7つぐらいの番組があってですねバラエティに富んでいてすごい結構楽しくて聞いている方もほぼ7割から8割方がノンクリスチャンなんですね。BCL 短波放送っていうと大体オタクの方々のが一生懸命聞くというそういう媒体 でこっちもなのですごく作りがいがあってですねいろんなことをしました。で BCL っていうのはご存知の方もいらっしゃるかわからないんです1970年代ぐらいがすごくブームだった時があっていろんな日本語放送局が一番有名なのは尾崎先生というエクアドルの人からアンデスの声という日本語放送局があってでうちも KTWR というグアムからの送信をする KTWR があってオーストラリアとか BBC とか韓国とかいろんな日本語放送局がこう台頭してすごくもうブームだった時期があってでその時は私は知らないんですけども段ボール箱にもう 2,3 箱ぐらいリスナーからの手紙とかレポートが送られてくるというそういう時代だったそうです。 で、まあ、それをちょっと引き継いだ形で私たちも短波放送を始めて、私はすごくそれにハマってですね、DCL 村という番組を作ってですね、そこにリスナーがどんどん入ってきて、村民番号っていうのを一から順番につけていったり、で村民同士でその村を作っていくという観光スポットを作ったり、病院作ったり、あと誰々さんが結婚したって言ったらみんなでこどちゃんをお祝いしたりとか、そういうふうに、あと村民新聞っていうのも作ったり、そしてリスナーとのコミュニケーションをすごく大切にしながら番組を作る、そういったこともしてきましたし、まあ、本当にいろいろ、で私の番組はグアムに直接、行ってですね、現地の情報をレポートするという番組も作って、年に 1,2 回グアムに行って、現地情報を放送したりとか、そういった番組を作っていたんですけれども、まあ、時代とともに短波で海外情報を聞くというよりは、それこそネットでいつでも最新情報を知れるという現代にですね、もう本当に雑音だらけの電波で聞くということはなくなってきたんですけれども、それで、TBA の方も KTWR、リスナーに惜しまれながらもやめて、他の放送局もどんどん下火になって本当に少なくなってきたという、現状です。で、まあ、ちょっとラジオにハマっているので、ラジオの話になると熱くなってしまって止まらないんですけど、IT 祭りでラジオって言うと申し訳ないというか、何しに来たんだって感じになるので、でもそれが私の放送のメディア伝道の、まあ、原点なんですね。で、私の番組で福音をバッチリ語るっていうことはなかったんですけども、それは次の牧師先生が出てくる番組でしっかり聖書を語るという感じで、ソフト番組というかプリイヴァンジャリズム番組的な枠でこう私は担当させていただいたんですけども、その時のリスナーとの触れ合いとか出会いを通して、本当にクリスチャンとしてどう語ったらいいか、つまずかしてはいないだろうか、手紙を読んでどういうふうにそれに答えたらいいのかとか、あと祈りながら励ましになるように神様の愛が伝わるように、もう一生懸命リスナーと向き合ってたという覚えがあります。そんな中から教会に行き始めたり、洗礼を受けましたという手紙をもらうと、もう会社挙げて大喜びで、洗礼式の時はスタッフでお祝いに駆けつけたり、遠いともう本当お祝いのメッセージをみんなで書いて送ったりっていうことを本当に思い出します。まあ、そんな PBA を約12年間も働いてですね、退職した後にやっぱり4年ほどアルバイトなんですけども、 B ジャパンという、これは有線放送なんですけども、ラジオ局の、昔はフレンドシップラジオという名前でした。そこを手伝って2008年から日本 CGNTV に入社します。で、今はなので打って変わって、私はラジオからテレビ映像の世界に行くわけなんですけど、本当に最初は戸惑い苦労しました。まあ、やっとですね、慣れてきたという感じなんですけれども、で、私の担当番組は主に、ニュース報道番組なんです。 CGN フォーカスという番組があるんですけれども、契約スタッフになってからはこの番組だけを作るようになって、週に2本放送しています。水曜と土曜日なんですけれども、ではここでその CGN フォーカスというそのニュース番組をちょっと1本紹介したいと思います。これは日本キリスト教団を取材したものなんで、皆さんにいいかなと思ったんですけれども、東京信徒会という本当に伝道に熱心な信徒の会がありまして、そのセミナーを、去年の10月に取材しました。ご覧ください。 ありがとうございます。いろんな番組がある中のニュース報道番組を一つ紹介させていただきました。このニュースはもう570本、放送されています。で最近ではですね、これニュースなのでみんな見たら終わりかと思ってたんですけど、礼拝の中でこのフォーカスを使わせていただきましたとかですね、なんか礼拝でみんなで見るっていうことを最近聞くようになってですね、ああっていうか、あそうなんですかって、まあ嬉しい反面すごいなというか、あそういう使われ方をしてるのかって思ったんですけども、やっぱりなんかメッセージの内容に合うようなちょうどニュースだったりがあると、なんかみんなで見てメッセージのなんかもうちょっと肉付けするというかですね、膨らますというようなこともしていただいているようで、感謝しています。で、CGN はですね、まあ、衛星テレビと言ってますけれども、まあ、紹介してくださったようにインターネットでもご覧いただけるんですね。でやはり実はネット視聴者の方が圧倒的に多いんです。でまあ、ここからちょっと IT っぽくなってきましたけれども、CGN の視聴者のうちネット視聴者が約 70% です。でアンテナの件数、アンテナとチューナーをつけてご家庭のテレビで見るというそのアンテナの視聴者数っていうのは視聴者とかアンテナ件数は2500件なんですけれども、現在約ですね、ネットのアクセス数はもう1日に8000件以上はあるんですね。でそのうち海外からのアクセスが15から20%、約100カ国の方々がネットを通して私たちの放送をご覧いただいています。ほとんどは海外に住む日本人のクリスチャン、ディアスポラの皆さんです。で今ではもうスマホからもアプリをダウンロードしてですね、ご覧いただけるようになったので、もっといらっしゃるはずなんですけども、スマホってカウントができないので、どのくらいいるかは私たちは分かりかねますけれども、もうそういう方々を入れたらですね、かなりの数に上がるはずです。ということでやはり時代はもう IT とかネットの時代です。私の取材もですね、メディアセミナーとかデジタルセミナー、電子書籍などの類も増えてきて、今年もまだ半年も経ってないですけど、メディア関係の取材を3本ぐらいしました。いろんなとこからまた取材の要請なども来ます。で大きなユースの大会とかですね、になると分科会で必ずと言っていいほど IT とか SNS を使った選挙方法みたいなのがどっかしらにあったりですね、あと集会でユーストリームというリアルタイムでこうネット配信して、その集会をネットで見れるっていう、そういう集会ももう最近至るところで受けられます。だと先生方のホームページでもやっぱり音声のメッセージのポッドキャストですね、上げていらっしゃる先生も多くなってきましたし、この私の講演もですね、そのように使われるらしいんですけれども、うちの教会でもやっぱりポッドキャストで礼拝メッセージを聞いて教会に来ましたという方も時々いらっしゃいます。で私が個人的には Facebook はやらないと申しましたけれども、やっぱり震災の時にはすぐにクリスチャン地震被災状況というサイトがどなたかある牧師先生が立ち上げてですね、震災後はどんどん教会や牧師先生や信徒さんの被災状況や支援活動の情報がもういち早くアップされたので、こうニュース記者としてはその情報ソースとしては非常に役立ちました。やはり情報交換とか連絡網としてはもうすぐに情報が得られるので、やっぱりすごいいいツールだなと思います。Facebook のことで言えば、この間私たちの番組の中で座談会を開いて、5人の先生方のパネルディスカッションがあったんですけれども、その時ある先生はですね、幼い頃小学生時代に教会に行っていたけれども、その教会から、まあ、高校ぐらいからですね、離れてしまったと。でも Facebook でその教会とつながるようになって、また15、6年ぶりにカムバックしてきたと。で今はその子がですね、洗礼準備会をして、洗礼に向けて、教会生活を送っていらっしゃるという証をしてました。であと若手のある牧師先生は Facebook で、まあ、熱い若手牧師なんですけども、イエス様イエス様って書いていたらですね、ある高校時代の友達と道でばったり会って、お前なんであんなにイエス様イエス様って言ってるんだって聞かれてですね、あ俺牧師になったんだって言ったら、へえ、お前が牧師になったのか、じゃあ今度その教会行ってみるよっていう話になったり、 あとまた違う友達に、Facebook でお前が話してる、まあ、メッセージしてる動画を見たよって言われてですね、まあ、自分は直接その友達に連動してないのに誰かがアップしてですね、そういう形で間接的にその友達に福音が伝わるというそういう時代なんですねということで、私も聞きながら感心してたんですけども、でその司会者の先生がですね、まあ、今までは連れてくるという、今でももちろんそうなんですけども、ノンクリスチャンを教会に連れてくるっていう主流、そういうのが主流だった時代から今は見せる時代でもあるということなんですね。で、まあ、政治の世界でもネットでの選挙活動が解禁になったりとかですね、であんまりよろしくない例ですけれども、ボストン のマラソンの爆破事件でもこのあれですね、イスラム派の兄弟がネットでだんだん感化されて、こう、まあ、ジハードの魅力にはまるっていうんですかね、それで実行して爆弾の製作もアルカイダのオンラインを参考に作ったと言われているそうなんですけれども、そうやってネットが良くも悪くもこう流行して、生活全般だけでなく、そういった社会やビジネス、政治、世界情勢、またテロリストまでこう多大な影響を与えると、本当に今は IT の時代だなと思います。で、私から言われなくても皆さん IT 祭りをされている皆さんの方がお分かりなんじゃないかと思うんですけれども、で、まあ、私たちはその IT を良いことのために、伝道のために用いようとしているわけですよね。 でも実は私いろいろこう、まあ、IT をそんな詳しくないっていうこともあるんですけども、 IT と伝道っていうのがいまいちしっくり結びつかないところがあって、いろいろと考えました。まあ、インターネットで伝道、ホームページで伝道っていうのは難しいと思いますし、皆さん別に特にそういうことをメインに目的にしているわけでは私はないと思うんですね。やっぱりホームページの目的、教会のホームページの目的っていうのは教会案内、ここに教会がありますよっていう案内や集会案内とか、まあ、地図とか年間行事とかいろいろ見させていただくと、大体そういうのがメインで、伝道を目的として教会ホームページを作ってるっていうところはあんまりないと思います。まあ、たまに信徒の証などを載せて伝道しているというページがありますけれど、別にそれがメインなわけではないですよね。まあ、自分の教会しかわからないんですけれども、やっぱり新しい人が来たきっかけっていうのはほとんど教会のメンバーが誘ってきたり、まあ、人に紹介されて来ましたっていうのが大体多いですよね。ホームページに来た人っていうのは大体クリスチャンで仕事とかなんかの都合で移動してきて、近くに教会はないかなと思ってホームページで見てこちらに伺いましたっていうのが大体のきっかけなのだと思います。ほとんどクリスチャンが多いんじゃないかなと思うんですね。で、ネットで放送しているこの私たちの日本 CGMTV も伝道が目的ではありません。もともとは世界にこう散らばっている韓国人宣教師たちを励ますツールとして、母国語でメッセージを伝えたり、国内外の教会の現状を知らせたり、情報を提供したり、孤独な思いをしながら頑張っている、そういった同胞のクリスチャンたちに霊の回復、励まし、神の愛を届けるという目的で、ハー先生のビジョンのもとに始まった宣教団体なんですね。ほとんどだから視聴者はクリスチャン対象です。そしてここが、まあ、PBA と違うところなんですね。 PBA の番組っていうのはノンクリスチャンを対象にした伝道番組って、本当に目的がはっきりしています。身近な内容になるよう、こう本当に身近な信徒の生き様を紹介してドキュメンタリーにして、最後に分かりやすく牧師先生が3分間の聖書の話をする、で最後に教会を紹介すると。だから教会の人たちには見なくても聞かなくてもいいから、もちろん視聴してほしいんですけれども、見なくても宣伝してくださいと言ってチラシを一生懸命発行して配って、紹介してもらうようにこう協力を要請してるんですけれども、 CGN の方はですね、むしろ一人一人の視聴者であるクリスチャンたちが番組を通して霊に燃えて神の愛に満たされ出ていって、周りのノンクリスチャンにどんどん伝道してほしいという目的でいろんな番組を作っているわけなんです。で、どれをとっても、まあ、聖霊に奮い立たされキリストを知っていることは素晴らしいっていうことを実感できるように作られていると思います。そう思っていただけるように私たちは努力しています。もともとはやっぱり海外宣教師のために建てられた放送局ですので、本当に彼らのキリスト者の成長を願って、 そして宣教の情熱が湧き上がり、いずれはリバイバルを求め、リバイバルが起こるようにっていうふうに私たちは願って作っている番組な、放送局なんです。で、まあ、関西のある長老さんはですね、聞いた話なんですけど、まず伝道してから、CGN のアンテナを進めたり、プレゼントしてあげたりしているという方がいらっしゃるんですね。つまり自分が伝道を始めて、求道者、またはベイビークリスチャンになったら、養育するためのツールとして CGN TV を用いてくださっているという例なんです。なので、あくまで、クリスチャンが対象ということなんですけれども、ただ、唯一伝道番組として制作している番組があります。これは、御言葉に聞くという10分間のメッセージ番組で、もう全国の先生方に、出演していただいて、私たちも北海道から沖縄まで、担当スタッフがですね、出張してですね、その地域、大体20人近くの先生方にメッセージ取りを、していただくんですけれども、もうほとんど1000人を、超えています。埼玉でも担当者がそこに伺ってですね、先生方のメッセージを取ってますけれども、この番組はただネットワークを構築するという、そういった大前提もあるわけなんですけれども、その他に、自分も伝道したいけど、口下手だったり不安だったり、でもプロの牧師先生の分かりやすいメッセージを聞いて、キリストを知ってほしいという信徒の方々が、CGN TV に大量の番組があるけど、ノンクリスチャンにも見てほしいという、そういった視聴者もいるわけでですね、でクリスチャンがノンクリスチャンに紹介しやすいメッセージ番組として作られています。で、しかも全国の先生方が出てくださっているので、番組を見てですね、すぐその近くの教会、その地域の教会に行けるという、地域に根ざした伝道番組でもあります。実際の例としてですね、番組の最後にいつも教会案内を載せているんですけれども、その出演者の先生の教会の案内を載せているんですけれども、それを見たノンクリスチャンの方が、早速教会に行ったという例があるんです。で、面白いことにこの人は誰からも紹介されずにこの番組を知ったんですね。で、何が起きたかというと、ちょっとあまりよろしくない例なんですけども、通常衛星アンテナとチューナーを、うちを通して購入いただいて、テレビでご覧いただくといういただいているんですけども、この方はですね、放送関係のちょっとマニアの方で、自分で秋葉原かどっかですね、チューナーを買って取り付けることに長けてる方だったんですね。で、もともとは他の見たい放送局があって、そういったものを準備して取り付けていたんですけども、受信しようと思って回してたら、たまたまうちの CGN TV が入ってしまったんですね。そしたら、なんかいいお話をしてると、あれまた聞きたいなっていうふうにだんだんハマってしまわれて、で、本来見たかった曲は、もうそっちのけで毎日 CGN TV を見るようになったんですね。で、あとでこの方から電話が来て、オフィスに、これこれこうでお宅の放送を見るようになったんですけれども、ずっとやってるけど、いつ何の番組をしてるのか知りたいから、番組表はありませんかって、そういうふうに問い合わせが来たんです。で、その方にもう喜んで毎週番組表をファックスするようになって、なったんですけれども、その方は群馬にお住まいで、群馬御言葉に聞くを見てですね、じゃあうちのすぐ近くに何々教会があるということで、その教会に行くようになったということなんですね。で、この方はまだクリスチャンではないんですけれども、行き始めましたけれども、つまり教会に行くきっかけを、この CGN TV が与えたということなんですね。でもそこからはやっぱり教会の皆さんの教会の出番なんだと思います。私がこの講演をするにあたってですね、いろいろ宿泊こう IT とかそういうネットに関して調べたり、こう周りに聞き込み調査みたいのをしてて、行きつけの美容師さんに聞いてみたんですね。もちろんノンクリスチャンなんですけど、で、どうしたら教会に行きますか、何が教会に行かせないなんかネックになりますかみたいな話から、簡単に言えばですね、いかに地域に開かれた地域に知られているかが鍵なんではないかということなんですね。その方は、教会の前を通ってもいつも教会って門が閉まってるとですよね。鍵も閉まってて、でもお寺や神社は開放されていると。で、いつでも鳥居を入って中に行けますよね。 で、おさい銭を入れたり、お祈りをしたり、まあ、境内の中までは入らないにしても、そうやって自由にお祈りもできるし、あと、お札とかお守りを売ってる人もいてですね、そこで買うこともできるし、なんか開放されてて、なんか行きやすい、オープンな感じがするわけで、で、いつも誰かしらこういるという感じがしますけど、でも教会は平日は閉まってるし、中に入っていいのか、しかも中で何をやってるのか全然わからない。でますます、敷居が高く感じる上に、そんな感じなので、なんか特別な人しか入れないんじゃないか、みたいな感じをしてしまうということなんですね。例えば、ドアや窓が開いていて、笑い声や歌声が楽しそうにしていたら、あ、なんだろうと、気になりますよね。で、気になったら、今の人はネットで検索すると。で、検索したら、その教会のホームページや牧師のブログに当たってですね、読んでみて、あ、こんな牧師先生がいるんだ。あ、今度バザーとか、あ、コンサートがあるんだ。っていうふうに、なんか行くきっかけがあれば、足が向くと、その美容師さんはおっしゃってくれました。で、そこで私もう一つ聞いたんですね。せっかく教会のホームページを開いてくれたんなら、そこから勝負ですよね。って言ったら、そうです、そうです。で、そこで牧師さんのブログでいきなり、神はあなたのそばにおられます。ってなると、聞いてしまうんですね。って言うんですね。で、普段のさりげない、今日散歩に行ったらこんなことがあった。とかですね。何気ない日常的なこと。で、ひょうきんな先生だったら、もう面白いことも書いていいし、あ、面白い先生だな。とかですね、あの教会の中ではこんなことしてるのか異常ではないなとかですね、分かれば、事情が分かれば人は行くと。で、結局親近感があるかないかということだと思いますよって、知らないところには人は行かないですっていうことをですね、教えてくれて、なるほどなっていうことを思いました。まあ、先ほどの座談会の話にまた戻るんですけれども、座談会に出演された若手の僕です先生たちが言ってたんですけども、クリスチャンが教会を伝えるんじゃなくて、単純にイエス様と生きる喜びが生活の中に現れていったらもういいんだと。それがもう直接伝道につながると。もう一人の牧師先生も言いました。見えない神を人はどうやって見るのかといったら、やっぱりクリスチャンを通して見るんです。例えば私たちが教会の中で本当に愛し合っているのか、許し合って祈り合って支え合っているのか、世の光と言われるけど本当に光り輝いているのか、やっぱり人がキリストを知るのは、キリストを愛する者の中に生きて働くキリストを見るからなんですね。で、ここでですね、時間があればですね、もう一つちょっと映像を見せたいと思います。チラシにも先ほど紹介されましたけれども、教会で、私の教会でですね、礼拝でビデオ映像を映すことがあるんですけれども、まあ、そのうちの一つです。彼はですね、癌になりまして、その記録をまとめたものです。ご覧ください。 はい、ありがとうございます。これはあの多分6年前のイースターの時に、作った映像だと思うんですけども、これは礼拝でまず彼本人がですね出てきて証しをしました。今自分はこういう状況だと癌になって、でも神様を信じて本当に、頑張ってるみたいな、まあ、自分の口から証しをしてですね、その後にこれを流したんですけれども、まあ、最後の米内先生はサプライズでですね、そこになると本人大泣きしてたんですけれども、これをなぜ流したかというと、このイースターの日にあの6人が救われたんです。で、まあ、もちろんあのこれだけじゃないと思います。その後に牧師のメッセージもありますし、礼拝全体を通して人は働かれたんだと思うんですけど、私はやっぱりこの証言でしょうか、なんかすごくあの伝わったんじゃないかなと思います。彼は実は去年、召されました。でもこの時あと半年から1年って言われてたんですけれども、それよりも4年長く生きることができたんですね。でも彼は変わって、この時はネバーギブアップっていう風にタイトルにつけて、絶対神が癒してくれる、神様自分あのには不可能なことはないっていうことを信じて本当頑張ってたし、あのそうやって本当みんなで祈り支えてたんですけれども、だんだんと状況あの入院生活も長くなって、でも状況は悪くなるにつれ彼の信仰はますます強められてですね、もう本当に生きるも死ぬもキリストだっていうようになりですね、自分がもう召されるのは早くても遅くてもみんなが召される、でもここにこの地上にいる間にキリストを知ることができたっていう喜びは何にも変えられないって言ってですね、みんなに証しするようになって、本当に病床の中でもそうやって力強く証しして、召されていって、であの告別式は本当に素晴らしい伝道の場になりました。半分以上がノンクリスチャン、会社の人とかですね、本当に友達が多くて、最後まで、告別式でも伝道するように変えられてきました。まあ、あのそんなちょっと私の思い出がある映像だったので、ちょっとうっとしてしまったんですけども、まあ、あの本当にそういった意味でも、これは私 CGN にいるから私が作ったように思われるんですけど、これ違うんですよ、他の方が作って、まあ、私も手伝いましたけど、映像を撮ったりしましたけれども、でもやっぱりあのこういう一人一人の生き様っていうものを映像にして、それを礼拝などで伝えるっていうこともすごくインパクトのある伝道方法の一つだと私たちは思っていて、こういったことをもちろん明かしていることも、口頭で明かしているのも、いいですし、こうやってビジュアル化して映像にして明かしを伝える、でこれは本人の証だけじゃなくて、この教会のみんなの良さっていうのがすごく伝わって、この DVD をなんかいろんな人に配った信徒がいて、そこからまた教会に来るように新しい人が来るようになったりとかいう風な感じでですね、本当に映像 の力って大きいなって思わされます。そろそろまとめに入ろうと思うんですけど、なのでそれぞれのツールは本当に素晴らしいと思います。 IT とかメディアとか今本当に普及してますけれども、でも最終的にそれは本当にツールに過ぎなくて、最終的には人だと私は思ってるんですね。きっかけとしてツールを使うことは本当に今いろんなメディアがあって、それを最大限利用するのは本当に素晴らしいことだと思っていますし、私たちも CGN やこういったものを通してきっかけとなっていますけれども、あとはもう教会に来たら私たちで頑張るしかないですよね。結局来てくれ、IT とかホームページで来てくれたのは来てくれる、それはもう目的は達成されちゃって、あとは私たちが本当に地の塩世の光として、本当その輝き希望光を伝え続けるのは私たちの責任であります。最後にあるアフリカの宣教師の話を紹介して終わりたいと思います。なんかヨーロッパで宣教師のこう大会集まりがあったそうなんですけれども、まあ、大教会の宣教師たちがいろんな報告証しをするんですね。で私はこんなアーティストを用いてコンサートを開いて会場をいっぱいにしましたとかですね、うちは礼拝をテレビで同時放映して有名になっています。またある人はそれこそまあ IT を使ってですね、これだけの人が来ましたとか言うわけなんですね。しかしそのアフリカの国に派遣された宣教師がこう言いました。 私たちは教会も立派じゃない小さな教会で、そんな設備もないし、有名なゲストを招くお金もない偏僻な貧しい教会です。しかし私がしていることはただ一つ、イエス様を愛する一家族を一つの村に送ることです。そうするとその家族から神の愛が流れ出し、村の中でもう一家族、またもう一家族、そして親戚へと広がって、もう村全体がクリスチャンになったところもあります。神を愛する家族を育て送り続ける、それしかやってきませんでした。でもそれがそうやって村中を変えていくんですね。で、私はそれがやっぱり伝道の原点だと思います。私に限らずホームページ作りは実は苦手とかできないとか更新大変とかいう、で動画配信なんてとんでもない、 若者もいないし知識もないという教会も多いんじゃないか、その方が多いんじゃないかなって思うんですけれども、私は無理する必要はないと思うんですね。本当そのまんまの今の自分の教会を地域にオープンにすること、閉ざしているから人が来ないんで、開放したら本当人は来るんですね。だから閉ざしたまま素晴らしいホームページを作ってももしかして意味がないかもしれませんし、本当に、教会あってのホームページだったり IT だったりするんじゃないかなと思います。私たちそれぞれが本当に目の前の一人にキリストの愛を伝え続けていくということを優先にしつつ、その周辺のいろんな IT を使いながらこう共に伝道していけたらいいなと思っています。すみません、なんか取り留めのない話だったかもしれませんが、ありがとうございました。Thank you.